人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と称えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。共に賛美をいたしましょう。賛美歌21編175番の前節を歌います。差し支えない方をお立ちください。教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読をいたします。購読文43、ルカ伝1章、別冊花子金購読文の50ページです。 読文43ルカ伝一章。私の魂は主をあがめ。
私の霊は救い主である神を喜びたたえます。
身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。
今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。
力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。
その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。
主はその腕で力を振るい、
思いやる者を打ち散らし、
権力ある者をその座から引き下ろし、
身分の低い者を高く上げ、
飢えた人を良いもので満たし、
富める者を空腹のまま追い返されます。
そのしもべイスラエルを受け入れて、
憐れみをお忘れになりません。
私たちの先祖におっしゃった通り、
アブラハムとその子孫に対して常しえに。
私たちの信仰を使徒信条によって表しましょう。使徒信条は別冊の購読文の57ページにございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピロトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読します。聖書は新約聖書ルカによる福音書1章の26節から38節、新約聖書の100ページに。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方のことを言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。
共に祈りをお捧げいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。 私たちの救い主がおいでになる日を待つ季節になりました。今年もアドベントを私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。神様、あなたは御子イエス様をこの地上に生きる人々の一人として生まれさせ、そのことによって私たちが思ってもみなかった救いの道を開いてくださいました。あなたは救いに至る一筋の道を、かすかなろうそくの火をもって、あるいはさやかに光る星の輝きをもって、そしてそれにはるかに勝る力を持つ御言葉をもって、今私たちに指し示そうとなさっておられます。アドベントクランツに灯ったろうそくの光を見つめるとき、またこの一年もあなたの恵みによって地上の生活を生かされたことを思います。私たち一人一人の歩みは喜びばかりでなく悲しみもあった一年でしたけれども、神様、ろうそくが一本ずつ増えるに従ってクリスマスが近づいてくるように、あなたは私たちの悲しみが深いゆえに、痛みが多いゆえにこそクリスマスの喜びを与えてくださいます。天のお父様、この世に生まれたもう一人子が私たちのうちにおいでになること、そしていつの日か再び来られる主イエス様に向かって信仰を整えるアドベントの季節、どうぞ私たちが祈りを深めて歩めますように、今年のアドベントをかけがえのない時として歩むことができますよう導きをお願いいたします。世界の主よ、この世界を顧みてください。平和の祭典が近づいているのに、囚われている人に解放の知らせなく、不当な圧迫や殺戮が続いている国があります。どうか闇のような地上の現実のただ中に主が来てくださった知らせがこの世界を慰めで包みますように、この国に生きる私たちも互いに福音ではなく不平をつぶやき合い、争い合い、あなたの栄光を表すために力を合わせることができません。主よ、どうぞ互いに許し合い、あなたの愛で愛し合い、主イエス様を中心とした交わりが生まれますように、この世界を、この国を、この町、この教会を、そして私たちの家庭を祝福してください。コロナウイルス感染症が抑えられていますことを感謝いたします。感染し苦しんでいらっしゃる方々に癒しがありますように、医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。感染症が一日も早く収束しますよう祈ります。慰め主なる主イエス様、大切な人たちをあなたの御前に思い起こします。病床で戦っている方、ご高齢のためにこの場に集えない方、道を求めておられる方、被災して今なお困難な生活を強いられている方々、愛する者を天に送り、喪失感のただ中でクリスマスを迎えようとしておられる方、介護や子育てを頑張っている方、移りゆく社会の中にあって疲れを感じている子どもたちや学生たちや社会人たち、受験生たち、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題があり、声にならない叫びがあり、離れて暮らす家族への募る思いがあります。主よ、どうぞこの方々にあなたが伴ってください。そして主にある新しい明日を望ませてください。どうぞ私たちがあなたの栄光のためにこの週を、またアドベントを歩んでいけますように。これらの祈りを低きに下りたもう主イエス・キリストによって御前にお捧げいたします。アーメン。アドベントクランツのろうそくに1本明かりが灯りました。アドベント対抗節はクリスマスに向けて準備をする日々のことです。神様の一人子が私たちのところに来てくださった、その方にお会いすることへと特別に心を向ける時です。アドベントからクリスマスにかけてはクリスマスストーリーの聖書テキストから御言葉に聞いてまいりましょう。今朝はマリアへの受胎告知の場面です。受胎告知と聞きますと、レオナルド・ダ・ヴィンチとか フランジェリコなどの受胎告知の絵を思い浮かべます。今日も2枚ほどですね、玄関といいますか受付のところと、あと後ろの掲示板の方に絵を飾っておきました。受胎告知はなんとなくロマンチックな光景を想像しますけれども、実際はかなり深刻なことでした。未婚のマリアに妊娠が告げられたという出来事だったのです。マリアはダビデ家のヨセフという人の言い名付けでしたけれども、まだ一緒に暮らしていませんでした。当時未婚の女性が子供を産むことは様々な社会的困難を招くことでした。皆さんは突然予期せぬ出来事が人生の中で起きたということがおありでしょうか。なぜこんなことになってしまったんだろうと、まあ、その現実を前に恐れおののいて前に進めないという経験をなさったことがおありかもしれません。まあ、今朝のマリアもそうだったんですけれども、それでもマリアは前に進む決断をしました。この出来事は天使ガブリエルがマリアのもとを訪れて、おめでとう恵まれた方、主はあなたと共におられるよという挨拶をしたところから始まります。この時のマリアの年齢は記されていないのではっきりとは分かりませんけれど、12歳から14歳ぐらいではなかったかと考えられています。天使は伝えます。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさいと。マリアさんは戸惑いました。なぜ自分が子供を産むのか、まだ結婚していないのに、しかもその子は神の子だと言います。私が神様の力によって男の子を産む、ヨセフは信じるかしら。村の人たちはどう思うだろう。周りの人たちは味方してくれるだろうか。まあ、どうして天使は私のところに来たの。まあ、おめでとうと天使は告げたけれども、おめでとう恵まれた方というけれども、自分が何の恵みを受けているのか皆目見当がつきません。まあ、一体聖書が告げる恵みとは何なのでしょうか。天使は、まあ、戸惑うマリアにですね、親戚のエリサベトの妊娠のことを知らせます。まあ、マリアの目に見える形で神が恵みをくださるんだということを示すわけですね。35節でした。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。もう6ヶ月ですか。お腹大きくなってますね。マリアとエリサベト、未婚の女性と高齢の女性です。正反対の境遇にある2人に神様は思いもよらない妊娠という一つの出来事を起こされました。人生には自分で選べることと選べないことがあります。今回のことはマリアが一人でどうこうできることではなさそうです。逃げ出したかったかもしれません。しかし逃げられない。まあ、マリアも私たちもですけれども、受け入れがたいことを受け入れていくのにどれほどの時間が必要でしょうか。まあ、今日の37節と38節の間にですね、どれほどの時間があったのか聖書は語っていません。まあ、さらっと書きますけれども、聖書は 1節2節の間に10年とか、あの、なんて言いますか、10年の歴史があったりとか、あの、私たちのスケールと違うので、まあ、この37節と38節の間にも随分時間がかかったかもしれません。その間神様は黙って待っていたのかもしれません、マリアの決断を。このマリアという人がどんな女性だったかを少し考えてみたいと思います。新約聖書が書かれた時代は、女性は、まあ、子供も含めてですが、とても低い存在とされていました。このクリスマスストーリーにおいても、来週読むところ、来週マタイによる福音書を読むんですが、マタイではですね、クリスマスストーリーは、あの、ヨセフが非常にクローズアップされて描かれています。一方、今日の福音書を書いているルカという人は、福音書と使徒言行録を書いた人なんですけれども、女性の様子をとても丁寧に書き留めて伝えています。神様が女性を非常に尊く用いられたということをルカは綿密に調べて記しました。男性優位だったユダヤ社会においてとても大きなことです。その中でマリアがどんな女性だったか、それはある言葉で伺い知ることができます。今日のところでは29節、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだという言葉です。考え込んだというのは、他のところではですね、思い巡らすと訳されています。思い巡らす、例えばイエス様が生まれた時にですね、羊飼いにその知らせが来て、羊飼いたちはイエス様のところにすぐ出かけていって、飼い場桶に寝かせて、寝ている幼子を礼拝をしたという話があります。2章ですけれども、このルカの2章、そのところで羊飼いたちは礼拝をした後町に帰っていきます。それで救い主が生まれたよということをみんなに知らせた時に、それを聞いた人々は不思議に思ったと、不思議な話するなと思ったとあるんですが、そこでマリアはですね、これらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた、こんなふうに記されています。まだあります。同じルカですが、イエス様が12歳になった時、イエス様が迷子になったという事件があるんですが、両親はイエス様が迷子になってしまったと思い込んで探し回ります。けれどもイエス様は神殿にいらして神様の話をなさっていた。どうして私を探しになったんですかと、私は天の父の家にちゃんといるんですよというふうに、そういうふうにおっしゃいました。でイエス様のこの言葉を聞いて、両親はイエス様の言葉の意味が分からなかったと。しかし母は、母というのはマリアですね、マリアはこれらのことをすべて心に収めていた、もう思い巡らしていた、こんなふうに記されています。このように見ていきますと、マリアはとても思慮深い女性だったようです。自分ではすぐにはよくわからないことに対して早急に意味付けてしまわない、その出来事とか神様の言葉を心に収めて思い巡らしていくのですね。これは私たちが信仰の道を行く時の一つの良いモデルではないかと思います。現代はネット検索すれば何でもすぐに答えが得られます。しかし実際は生きていくのにそう簡単に答えや解決が得られない出来事と直面します。そんな時に御言葉と向き合う、そして祈りながらずっと思い巡らすんです。早急に意味付けてしまわない、答えを出してしまわない、そしてやがて時が来れば神様が思いもよらない方法で誠に神の御業がなされるんだということを私たちは知っていくのです。さて、天使はマリアにおめでとう、恵まれた方と告げました。あなたは恵まれていると。本当でしょうか。 マリアの人生は恵まれていたのでしょうか。来週の礼拝では夫ヨセフの出来事を読みますが、神様はヨセフの夢に現れてお告げを与えて、マリアを受け入れるように導きます。そしてヨセフはマリアを受け入れて、2人は人口調査のためにナザレからベツレヘムへと大変長い旅をすることになります。大変な旅でした。やがてマリアはベツレヘムの家畜小屋でイエス様を出産しました。その後ヘロデ王にイエス様の命が狙われてしまいます。マリアたちはエジプトに逃げます。今でいうところの難民になりました。やがてナザレに戻って、イエス様も成長なさって漁師のお手伝いをなさるのですが、イエス様は約30歳になると救い主としての活動を始めになります。マリアはそんなイエス様を家に連れ戻そうとすることもありましたけれども、それもできない。ついにマリアはイエス様が十字架につけられて殺される姿を見なければなりませんでした。我が子の死を見る、しかも十字架という処刑による死です。何も罪を犯していないのに、こんな辛いことはないでしょう。母マリアの人生は私たちの目で見ると大変な人生でした。しかし聖書はマリアを恵まれた方だと明言します。そしてキリスト教会もまたずっとこのマリアは恵まれた方だと受け止めてきました。聖書が告げる恵みとは何か。それはマリアの生涯を垣間見ても家内安全、商売繁盛というようなことではないようです。神様の恵みはそんな小さなものではないのです。聖書が告げる恵みは天使の言う通り、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられることです。これはマリアにはこの出来事は簡単には恵みとは受け取りがたいことでした。望んでない妊娠、これはマリアの将来が閉ざされるような事件です。ヨセフの婚約者の子ではない子を妊娠することは、当時の刑罰で言えば石で撃ち殺される可能性があった。それはマリアもそうですけど、お腹の子も同じですね。母が撃ち殺されると子供も死んでしまう。そういう石で撃ち殺される危険を冒して神様は少女マリアのお腹にイエス様の命をお預けになりました。ですからおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるというのは、マリアの石で撃ち殺されるような危険な道をもイエス様が共にいてくださるということです。そして天使は神にできないことは何一つないと宣言します。マリアはついに出来事を引き受ける覚悟をしていきます。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。覚悟しましたが、この段階でヨセフが信用してくれる保証はありませんでした。人間的な保証が何もないままに、何の証拠もないままに、マリアは神の言葉を信じた。アドベント対抗節はこういうこの信じるということを温める季節なのだと思います。私たちは全員マリアです。男性もですね、マリアです。イエス様が私たちの中に宿ってくださる、主が共にいてくださるのです。誰しもさまざまな人生の課題があり、重荷があります。どうしてこんなことになってしまったんだろうと、うまい検索結果を得られません。しかし聖書は困難の多かったマリアに、あなたは恵まれた方だと告げる、その言葉を取り消しません。今朝神様は私たちにも、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると 告げる、そしてそれを撤回なさいません。皆さんがどのような状況の中を生きていらっしゃるとしても、その言葉は永遠に撤回されません。なぜか、それは神にできないことは何一つないからです。直訳すれば、神様はご自分の言葉を必ず実現するからです。神様はご自分の言葉を必ず実現なさる。で、その神の言葉とは何でしょうか。それは聖書に記されています。独り子をお与えになるほどに私たちを愛し祝福し続けてくださるという言葉、これを必ず実現なさる。それは私たちの思いを超えてですね、私たちが肉体のこの体が衰えたり死を迎えたとしても、それを超えて、超える愛で私たちの歩みに神が寄り添ってくださるのです。このクリスマスストーリーで忘れてならないことがあります。それは35節、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包むということ。つまりこれは聖霊の御業だということです。神様がなさること、聖霊、神様の力によって糸高き神の子イエス・キリストの命がマリアに宿ったように、私たち一人一人にも宿るということです。この聖霊が下るというふうによく言いますし、聖書も書いてるんですが、この下るというのはこうふんわりこうふわふわというふうに下るというよりは、もともとの言葉はですね、こう天体が崩壊してしまうとか、何かこう破れるとかいうような、そういう意味を持つんですね。聖霊が下る、だから聖霊が下ることによって古い皮袋が引き裂かれてしまう、まあ、そういう感じです。引き裂かれちゃって新しい皮袋になる、聖霊の力によって、そんな風にして新しい人間とされる、その新しい皮袋の中にイエス様が宿ってくださるのです。私たちは、まあ、自分が考えている人生の道や計画が最善だと思って、過ごしているでしょう。人生の地図を描き、まあ、その通りに人生は進むだろうと思います。でも時々人生地図にないことが起こることがあります。そうすると戸惑い、考え込む時を過ごさねばなりません。しかし聖霊は下るんだと、礼拝でですね、神様の力が私たちを包む、そして古い私たちが死んで新しくされるということが神様の御業によってなされるということですね。で、マリアというのは少女、何のこう特別なところのない少女を通して全ての人のための救い主が生まれた。同じように私たちも小さなマリアですから、私たち一人一人のこの小さな存在やちっぽけな人生を通して神様が大きなことをなさろうと思っていらっしゃいます。神様のこの恵みの計画は、以前もお話ししたことがありますけれども、刺繍って、針と糸の刺繍ですね、そのタペストリーのようなのですね。刺繍の絵は裏から見るといろんな糸が縫われていてぐちゃぐちゃなんですね。でも私たち裏しか見えてないけれども、表を返すと綺麗な刺繍の絵が完成している。神様にはこの一枚の綺麗な絵を完成するための素晴らしいご計画があるわけですね。私たちは裏しか見えませんけれども、今朝、天使ガブリエルがマリアに現れたのは6ヶ月目だったと26節にありました。何から6ヶ月目かというと、この前に天使はザカリアさんに現れてたんですね。そこからもう始まってるわけです。マリアにとっては天使のお告げは突然のことでしたけれども、神様の御業はマリアの知らないところですでに始まっていた。 まあ、そんなことを言うと旧約、もう永遠の昔から神の計画は始まっているわけです。私たちも、まあ、ある日突然教会と出会ったり、誰かと出会ったり、しますね。で、ある日、あ、ずっとこの言葉知ってたけど、あ、聖書の言葉今ふと腑に落ちたなというようなこともあるでしょうけれども、実は神様の御業は私たちが知るずっと前から始まっていたんです。マリアは、私は主のはしためですとへりくだりましたけれども、マリアとか私たちがへりくだる前に、すでに神様ご自身が天から地へと下られていたという、その決断があったわけですね。神様の徹底したへりくだりがすでにあったと。私たちは誠に弱くて愚かですから、いつでも自分のことしか考えられません。そんな私たちと共に救い主がいてくださる、共に歩んでくださる、この恵みは私たちのスケールを超えています。私たちの限界を超えて決して失われることのない恵みが今日私たちを包んでいるのです。マリアの言葉、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、と、あのビートルズのナンバーを思い出しますね。 Let it be with me according to your word。 Let it be という、この Let it be というと、あの時々なるようにしかならないみたいな、なんかそういう成り行きに任せようというような、こう諦めのニュアンスで理解されることがあるようですが、このマリアの言葉 Let it be、 お言葉通り好みになりますようにというのは、こういう諦めじゃないです。もう決然とした意志が秘められています。決意、不安がある。未だヨセフが受け入れてくれるのか、町の人がどう思うのかわからない、そういう困難があるにもかかわらず、神様の言葉に希望を置いていこうと。そもそも天使のこのお告げの内容は、神様がマリアを背負って歩いてくださるのでなければ受け止めきれないことです。そういう厳しい現実の到来だったけれども、それを包み込む仕方で主がマリアと共におられる、主が私たちと共にいてくださる、主においてこの不安や心配、あるいは、困難な現実を受け止めて頭を上げて私たちも生きていきたいと思います。救い主は天の高みから地上へと突入をしていらっしゃいます。下ってくる、そしてついにはあの十字架の死に至るまで私たちを救おうと愛し抜いてくださっています。この方を我が主と受け入れ、従っていきましょう。新たな決意と希望を与えられ、新しい月クリスマスへとご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛の源である神様、あなたはイエス様の誕生によって私たちの近くに来てくださいます。私たちには思いがけない仕方であなたの御業が行われることがあります。私たちにはぐちゃぐちゃに見える人生の絵も、天では一枚の美しい絵が見えていることを信じたいと思います。どうぞ私たちの思いを超えて、あなたが恵みを行ってくださることを信じさせてください。どのような日も、私たちの健康と私たちの命をあなたの御用のために用いてください。願わくば、私たちだけでなく、すべての人に、日ごとの糧と必要な助けを与えてください。どのような日もあなたと共に生きるものとなれますように。低きに下りたもう主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。
御言葉の恵みに感謝してご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21の178番前節を歌います。 私たちの感謝と献金の印として献金を捧げたいと思います。座りのままで、献金賛美の感謝を捧げたいと思います。賛美歌65の2。いただいて正英の賛美歌21の29番を賛美し祝祷をいただきます。
礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。
アーメン。